Hello everyone, thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのマサミライトです。今日皆さんがね、ずっと待ってくれている、すごい楽しみにしてくれているね、20年プランのお話をしようと開いたら、結構私、いっぱいいろんな写真とかビデオが入っているので、なんか許容量が足りませんみたいに出てきて、ちょっといらないものをきれいにクリアリングしながら、そうしてもう一度再起動して皆さんに今録画を始めることが無事にできたんですけど、なんかみんなが楽しみにしてるのに、このなんていうの、この邪魔はなんだみたいな思いながら、ちょっと一人で笑いながら無事にね録音をスタートすることができて、ちょっとほっとしている、そんな時です。っていうことはね、たくさんの人が活用してすごく人生をさらに満喫させることができるんだろうなって、なんかそういう時ってちょこっとしたなんか邪魔が入ったりとかね、そういう時あるじゃない。でもそんな時にどんなことをしても絶対にどうしたら録音できるかっていう風にね、これを遂行できるか達成できるかって進むことを皆さんにもね、ぜひ心に留めていただきながら聞いていただきたいと思います。そのところで私はね、今いつものようにキッチンのバランスルームで蜂蜜を台にして皆さんにね、蜂蜜のジャーを台にして録音してるんだけども、なんで今その話題かっていうとね、今日これから皆さんに20年プランのお話をするけれども、この世界で蜂ってすごく大切な存在なわけね。で、蜂蜜っていうのも大切な存在で、だからこそ自分のことだけに集中するのではなく、この世界でどんなことが起きてるのかなって、そして蜂とか小さな虫にも少しでも優しくなれるように、そんな彼らの全ての存在によって私たちはこの世界においてバランスを取れた、そんな存在として生きることができているっていうことを、ぜひ皆さんにも心にぜひ留めておいていただきたい、ことです。だから自分の目標とか自分のためのものだけではなく、全ての中のコラボとユニティの中に今日のあなたの存在があって、そして皆さんが見たい未来をどんな風に進んでいくのかってすごい大切なので、あえてね、蜂蜜の台の話から蜂の話をしたけれども、そうなんです、自然と全てと地球と宇宙、そこの中の全て一つになって、そして皆さんが今日今日もこの世界に降りてきたっていうことが何よりも素敵なミラクルなんじゃないかなと思います。では皆さんが希望していた20年プランのお話をしていきます。この20年プランはね、その私がずっと15年もの間ね、ずっと通訳をしてきた、一緒に共にステージに立ってきたビリオネの方がいて、成功者を生み出すレジェンドって言われるぐらい伝説の人だったわけですよね。で、彼はね、もう3年ぐらい前に残念なことに他界してしまったんだけれども、プライベートジェット機で世界中を回ったり、仕事の時にも自分で掃除をして出かけるみたいなね、そんな彼のライフスタイルの中で、やはりいろんなことを教えてくれたんだけれども、いろんなことっていうのはまさにね、ちょっとしたコツとか、どうして彼がそんなビリオニアになって何千人何万人っていう人たちを大成功に導いたかって、彼が有料で皆さんからお金をいただいてこういった成功のノウハウっていうのをお話したことっていうのがない方なので、特別な機会とかそういう時にしかお話できないっていうところもあり、個人的に事業家としてとかモチベーターとしてっていうのを選んではいなかったので、なかなかね、彼のお話を聞く機会がない人たちが多かったんだけれども、トニー・ロビンスと、ね、さんっていう方は世界中ですごい大人気の方で、彼とね同級生で彼と並ぶように、やはりこの2人はものすごくアメリカで注目をされた、そんな方でした。 そんなね彼の名前がネイサン・リックさんって言って、で彼は事業家としてももちろんネットワークにも関わったりとか、なぜならネットワーク以外でも不動産業であったりいろんな事業に携わっていた方なんですね。だからこそ彼の通訳っていうことを私は15年間させていただき、まあ、それは彼がどんな風に人生を歩んできたか、何が一番大切なのか、プライオリティ、さまざまなことをね最初の頃からすごく教えてくれて、まあ、あのペースもすごい早いわけね。だからこそその一つ一つっていうのをこのラジオではね全部公開はもちろんしていないけれども、皆さんにはね大切なことってのは教えていたり、お話の中に交えたりしています。まあ、今後ね、まあ、ずっとずっと皆さんもねイベントやいろんなところでこういうお話とか、もっとコツとか噛み砕いてとか、もう少し深くお話をしていただきたいっていうリクエストもねもういつもいただいているので、いつかそういう機会っていうものをね作っていきたいなっていうふうに思っています。はい、なかなか多くの人のね、まあ、あのある一定の人たちの前には出てきたけれども一般に公開をしてなかった、そんな彼の20年プラン、まあ、この20年プランっていうものはいろんな人たちがね時に、いろんなノウハウで教えていたりすることもあるので、皆さんも聞いたことがあるかもしれません。でもその中で皆さんにねぜひこの20年プランっていうのをやってもらいたいなっていうのは、私自身も彼に教えていただいて、まあ、早速もうそのね当時だから一番最初に出会ったのってもうまさに20年ちょっとぐらい前なのかな。なのでその頃にもう一番最初にって言ってもいいぐらい、ね、その頃に教えていただいたこの20年プラン、まさみ作ってごらんって言われていて、でそれを書いて毎年リビューしていました。で今では 2,3 年に1回リビューしたりとか、ね、やったりすることにもなってきたんだけども、まあ、振り返ってみた時に自分のプランしてきたものを見ると20年後の今とか10年後のねその過去の自分っていうのを見た時に、もうそこにやっぱり書いたことのほとんどがやっぱり叶っているわけですよね。で皆さんは書くことによって叶えられるっていう書くことのパワーとかね、そういうのもご存知な人たちもいっぱいいるように、だからこそ私はライト UJ っていうジャーナルノートであったりアファーメーションノートっていうのを皆さんにも提供していきました。ではね具体的にね皆さんにどんな風に書いていくのかっていうのを説明するけれども、あの今私のね経験からも話したように、なぜこの20年プランがいいのかっていうのは自分の今の位置っていうことを知ることができます。でそして自分の未来っていうものに向かってどんなあの自分が歩みをしようとしているのか、そして周りを囲む、自分の周りを囲むっていうことは自分の家族であったり周りの人たちとかそういう人たちを含めての自分の全ての人生の環境っていうものがどんなふうに変化していくのか、まさに今というこの瞬間からどこを見てそしてどのように歩んでいこうかって思う大きな気づきっていうのを見せてくれるわけですね。まあ、まずその20年プランっていうのがあると大抵その前にウォームアップのね夢リストとかいろんなのが出てくるけれども、まあ、その前にとにかく20年プランのお話からしてみましょう。まずね私が彼から教えてもらったものをあのお話するので、他のスタイルを皆さんね好んでる人たちはもう全然そのスタイルをやっていいけれども、 Let's focus on what I learned、 私が学んだっていうことを皆さんに教えていきますね。 20 years plan your life plan、 20年プランとしてまず皆さんがこれから今日この時から3年後5年後10年後20年後っていうこの枠をあの大きな紙にねよかったら書いてください。で自分と家族、私だったら自分と主人ボーイズってねあの名前を書いていって、そうすると私今日のこの日の私の年齢をまず書くんですね。でそして主人の年齢、そして子供たちの年齢を書きます。そして3年後私も含め家族全員何歳になっていますか、その年齢もそして何年かということも書いてください。まあ、今回であれば2026年なんでねちょっと区切りいい感じで3年後というよりももしかしたら2030年のね 4年後っていうふうに書いてもいいけれども、まあ3、5、10、20っていうふうなちょっと区切りで見ていくと一番まあ分かりやすいかなって思います。そうしてね、まあその年数を書いていって、その年数ごと3年後、5年後、10年後、20年後、あなたが何歳になっているのか、自分の周りの人が何歳になっているのか、若い人がね、このプラン、20年プランをしていくと、大抵20代とか30代とか、この年代、自分が20代はどんなことをしたいとか、30代はどんなことをしたいとか、もうもっともっと先のところまでね、もちろん書いてもいいんですよ。まあ、まずは20年っていう区切りを見て、その中にレビューしながらまたさらに20年っていう計画を立てていくってね、そんな風にしていくことでおすすめしています。ではそうするとね、皆さん大抵ここでね、この20年とか30年っていうか30年30代とかって若い人だったらって今話をしたけれども、大抵若い時っていついつまでに家を建てたいとか、いついつまでに旅行したいとか、この時までに結婚したいとか、ある程度の何年代っていうね、その時に大抵のなんていうのかな、人生プラン設計っていうのがやりやすいわけよね。だからこそ、もしそういうのが明確な人であれば、いついつまでに何を成し遂げるっていうものとか、自分の夢っていうのをそこに書いていったらいいと思うんですね。そうすることによって、何歳までには家を建てるぞとか、何歳までには何カ国旅行するぞとかね、そんな風に皆さんでね、綺麗に組み立てていくことができれば、もうなお一番いいことなんですね。でもいろんな年齢の方がいてね、で、まあ、例えば私なんかの50代っていう年齢とかになってくると、まあ、この一つの具体的なライフプランという設計と同時に、もう一つのパターンの20年プランっていうのを今お話しするね。それはどういうことかっていうと、皆さんが叶えたいこととか、まあ、これは自分を囲んでる自分の周りのこととあったり、または自分からっていうことと、それ以外家族とのこと、例えば自分個人のチャレンジであれば、50代であろうが何十代であろうが、どんなふうに仕事をしたいとか、仕事以外のことで自分が持ってる目標であったり夢であったり、ね、そういうことをやるっていうものがあるわけじゃない。または家族と一緒っていうプランであったり、それは家を建てるとか、いろんなもの、それはもう、うまく自分のものとか、ちょっと家族と一緒にっていうのが分けられないっていう人たちは、もうこの中でね、一番自分がこの20年の間に叶えたいものっていうのをバーってその枠の中にね、入れていったらいいと思うんですね。またはその余白の方にも書いていいです。そうすると、自分が一番どんな夢を叶えたいのかって書いていって、この20年っていう年齢とか枠を見ながらね、書いていくんですよね。そうすることによって、しっかりと、あ、じゃあこの夢だったら絶対この時までに叶えたいなみたいなね、まあ要はウォームアップしててもいいけれども、そんな風に書いていて、綺麗に入れ込んでいきます。そうすると一番いいのは、皆さんがいついつまでにこんなことをしたいなっていうものを、しっかりと、これは3年後だな、これは5年後だなっていう風に綺麗に入れておくと一番いいです。そうやってね、ある意味皆さんがね、例えばウォームアップってさっき言ったけれども、こういうこの20年のプランの前に、ね、なんかうまく何を目標としてるかなとか、どんな夢があるかなって分かんないっていう人たちは、私はよく仲間たちとかお友達とね、まあ、もちろん仕事とか成功の秘訣っていうのを教える機会っていうのも私は実は持っているので、そういう機会には必ずその仲間と一緒に夢の100リストっていうのを書いたり、書いてもらったりしたこともありました。そうすると大体皆さんね、カジュアルに夢の100リストって、あ、こんなこといいな、楽しいなと、お友達とか仲間とやっていくと、え、この夢面白そう、その夢いいね、私もそれもらい、みたいな感じでどんどん夢が足していったりとか、または日頃からなんかパッて見たもので、あ、ここいいな、ここ絶対行ってみたいって旅行先とか、それを必ず自分の夢リストに書き出す、書き足すっていう習慣もつけていくといいのね。そういうことを足すっていうことを、よくライトユージェにリスティングしてる人たちもいるし、そうするとあなたの夢がどのくらいなのかって、100ぐらいすぐ集まるだろうと思う人と、1つ2つ3つ書き出すのさえもすごい大変ですっていう人も中にはいると思うのね。 でも夢とかワクワクってすることがなかなかそこにあまりね慣れてないっていう人たちは、まず夢の100リストを書き出しながら、そうするとその中から多くの人たちがねドリームボードっていうのを作ったりするよね。でそうしてドリームボードもねやるのもいいし、まあこの夢っていうものの中から今20年プランの中にどれを具体的にこの20年の中に入れていきたいかなってしっかりやっていくといいかと思います。そうしてね、多くの人が私3年後っていうプランの話をしたけども、ではクロスアクションということで3年以内の間に、ね、皆さんが叶えたいこと、実際にあなたの3年後の夢とか5年後の夢を叶えるための土台っていうものが今からこの3年の間にもちろんできるわけよね。そうすると、ね、その3年後の先までの間に今からできることって、3年までの間または1年後、半年後、3ヶ月後、1ヶ月後、そうすると今日私は何をしたらいいかってのが明確になってくるじゃない。それが多くの人が目標達成とかフォーカスアクションとかっていうのをよくやっていると思うのね。だからそういうとこを具体的にやっていたりとか、ね、教えたりする人たちももちろん中にいると思うの。だからこそ20年っていうプランの先の前に必ずあるのは今日のあなたの行動っていうのを忘れずに、そうすると毎日どんな風に行動したいかなっていうところで、私はシンプルバイマイマサミライトやもっと具体的なね、ビジュアル的なアクションであったり、まあ、シンプルバイマイマサミライトっていうのは必ず皆さんにバイブレーションであったり、どんな風などんな気持ちで毎日をね過ごすかっていうところとか土台になる部分っていうのを皆さんにお話ししてるけれども、それ以外にもスリーキーライツであったり、皆さんの中にポイントごとの目標であったり、何を大切にするか、優先順位が何なのかっていうところはその毎日のデイリールーティーンの中に入ってくるわけよね。だからこそ皆さん、まずは20年プラン、20年後のあなたはどんな人でありたいですか、何を叶えたいですかね、そしてその過程の中で10年後どんなプロセスで何を達成しているんだろうって、そしてあなたがそのね先というかその手前の5年前っていうのはどんな風にあなたが叶えてきたのか、そして3年、そして1年、半年、ね、そして3ヶ月、1ヶ月、今日この日っていうあなたが、じゃあさらなる夢を広げるために夢の100リストから始めるっていうのもありだし、そしてその中から20年後のプランを立てていくっていうお話をしたように、ぜひ皆さんね、最終的に今日のあなたのこの瞬間に戻ってくるっていうわけです。これをねやっていただいたことによって、やっぱり自分がね、何年後にはこのぐらいの達成をしてこんな収入を得ておきたいと思いますって言った人たちも、実はあ、もっと早く達成しようって思う気持ちになったとか、で私はもう親が亡くなってしまっているけれども、親御さんの年齢は何歳って、そういうところを皆さんに書いてねってよく言ってきたし、私もそれも書いてきました。だからこそ自分の親が元気なうちに行って、あ、いつまでも元気だなと思ってたのに、いや、あっという間に10年後なんて何歳だよって、これを考えたら、今日一日も早く親孝行したいって、一日も早くね親に自分が頑張ってる成果を見せていきたいって思ったりとか、いろんなこととかいろんな心の中に湧き出るものっていう思いっていうのが生まれてくるはずなのね。それを一つの原動力にして、あなたがよし、絶対幸せになろう、絶対夢を叶えよう、絶対に目標達成しようって、その時にあなたがどんな気持ちであるか、笑顔になれたら一番最高なわけじゃない？私がずっと通訳をしてきたビリオーナーのね、もう天にね行ってみんなを見守ってくれているそのネイサン・リックス氏っていう方はよく言っていたんですね。彼がだいぶ前、もう20年以上も前かな、まあ、ものすごい豪邸を持っていて、そこから奥さん のお母さんが住んでる町に引っ越しをするときに、引っ越しの時の、ね、荷物の中に自分が小学生、 その時多分小学校3年生か4年生かな、その時に書いた自分の夢のノートっていうのを彼は見つけたっていうんですよね。もうその時までにはものすごい大成功もしていたし、まあ、欲しいものもいっぱい得ていって、自分が理想としてたこと、小学校の時こんな人生みたいなって書いていた彼がたくさん、もう何も考えることなくとにかく書いていった中、全部見ていると全部叶ってたんだよっていうんですね。でも一つだけ叶えてなかったことがあった。でそれをその引っ越しの時に小学生の時の自分が書き出したこのノートを見つけたことによって、もちろん宇宙の導きだったと思うのね。そこで見たのが、なんと飛行機を自分で操縦するっていうことだったんですね。もちろんその時にはね、そのプライベートジェット機を買うまでの収入っていうのもしっかり持ってるし、それを維持するための毎月の収入っていう権利収入ももちろん持っていたので、早速そこにチャレンジしてプライベートジェットを乗るためにね、その飛行機を乗るパイロットのライセンスを取りました。それが唯一最後叶ってなかったものだったんですよね。だからこそ小学校の時、この世の中がどうなるのかとか、自分の可能性に限界を決めることなく、こんなことしたい、こんなライフを持ちたいとか、こんな収入欲しいとか思った時に、いくらっていうよりも自分が叶えたい、体験したい事柄がたくさん書かれていたそうです。だからこそ皆さんにも20年後のプラン、あなたがその間に叶えたいこと、そうして、ね、リビューしながら、さらに10年後もう一度20年プランを計画する時に、あなたの夢とか理想とかもちょっと変化してるかもしれない。以前だったらなかった収入がぐーんとたくさんの収入になっていて、10年後の自分が叶えていきたいっていうものがまたさらに広がっているかもしれないし、もちろん健康であるっていうこととか、夫婦間であったり家族間であったり、思いや感情とか愛とかね、人との人間関係であったり、そういったものも皆さんのこの目標とか理想っていうものの中にもちろん入れてもいいの。物質的なものだけではないっていうことね。でもその中で一番大切なのは、あなたがこのプランをすることによってワクワクすること、あなた自身が楽しみながら考えること、ね、私はよく主人に一緒に座ってって、私の計画こんなのがあるんだよねってよく書いて見せたりしてたのね。なぜなら主人は計画っていうのが本当に苦手な人なんで、もうどっちかっていうといつも私についていくみたいなところがあるので、私の計画こんなのがあるんだけどあなたはっていうと、うん、何でもいい、マミと一緒っていう感じなので、まあそういうのもあれだと思うし、だからこそね、無理やり自分のパートナーが書かなきゃいけないとか、なんでこれできないのやってよなんていう喧嘩じゃなくて、あなたがこれできるんだったら、ね、それができない人たちとかパートナーに、僕は私はこんな計画があるんだけどあなたはどう思うって、でそうした時にその人が一緒に、あなたと一緒にそれを体験してみたい、叶えたいっていうふうに思ってくれたらなおいいわけじゃない。だから無理にやってもらうのではなく、あなたが書いて、家族の人たちこんな計画があるんだとかね、私なんか子供の計画なんか書いた時に、お母さんこれずらしてよって、僕の計画ここはこうなってないんだよねなんてもちろん言われたこともあるしね。だからこそ皆さん20年プランをぜひ今日はね、プレビューのようにさーっと皆さんにエピソードで語ってきましたが、皆さんの20年プラン、そして20年後もあなたの未来が輝かしく、そしてね、あなたが1年後3年後とか5年後でもいいし、何か叶っていたら、あの日まさみさんのこのエピソードを聞いてなかったら今の自分もしかしたらいなかったかもしれないなんてね、そんなミラクルのお話とか嬉しいエピソードは未来であなたから聞けることを私も楽しみにしています。 Thank you everyone. Promise me. Love your life. あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。Thank you, thank you, thank you. Oh, have a beautiful day. それでは、ロサンゼルスのマサミライトでした。Good luck, everyone. Wishing you all the best to you. はい、皆さんにとって最善、最高の時を常に祈っていますね。Bye for now.